送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。高袖で100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー堺の上野です。よろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。今回はですね、はい、ゆとりの菅野さん、はい、
加納さん、
ちょフットワーク軽くてあちこち飛び回ってる人がいてますけど、それがまたあっちゃこっちゃ飛び回った中でこんな面白い人いるよっていう推薦をいただきまして、うんうん、はい、でちょっと話聞いたらぜひともちょっとお話伺いたいなということで、はい、今日わざわざ堺まで、はい、京都ですよね。
はい、
京都から、あ、そうです。わざわざ京都から、はい、異色のゲストということでお越しいただきました。はい、ご紹介お願いします。
は
い、
今日は株式会社後藤ライフクリエーションの代表取締役、はい、後藤正弘さんに来ていただいています。
はい、どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。後藤です、よろしくお願いします。
後藤さん今どんな感じのお仕事されてるんですか？
はい、はい、京都のですね、はい、上京区、まあ、御所の近くなんですけど、あ、はい、に拠点があります、福祉用具の対応事業所ですね。
あ、はい
はい、介護保険を使った福祉用具の対応事業所、うん、まあ、いわゆる、はい、まあ、レンタルと販売と住宅改修を、はい、まあ、京都府内で、はい、やってるような形になりますね。
あ、なるほど、はい、なんか今までと違う福祉用具みたいな感じはあるんですか？
そうですね、はい、まあ、うちのコンセプトがですね、はい、まあ、スポーツと福祉の融合っていうのを一応コンセプトとしておりまして、あ、はい、実は私
福祉とスポーツの融合、
はい、
あ、はいはいはい、
で、一応私の方が、うん、私の父がですねスポーツ用品店をずっと京都で営んでおりまして、小さい町のスポーツ用品店なんですけど、はい、そこの3階で、はい、事務所を構えてさせていただいてます。
そうですか、
はい、
こうスポーツとの融合っていうのはどんな感じ？
そうですね、
なんかね、チラシとか見たらメンバー何人ぐらいですかね、これね。
今、はい、私含めて14名です ね、
14名のメンバーが結構若い精鋭みたいな、ね、めっちゃ集まってますやん、
ね、
は
い、ね、そうですね、はい、まあ、一般的な福祉用具屋さんって、ごめんなさい、大阪はちょっと分かんないんですけども、はい、京都の方ではスーツで回ったりですとか、はい、作業着みたいな感じで回ったりする方が多いんですけど、はい、うちはもう全てスポーツウェアで、はい、回らせてもらってます。はい、もう上のもうジャンパーからインナーからもう足の靴まで、はい、全てスポーツメーカーで会社が支給してましてですね、
はい、それも後藤、後藤さんが支給、
あ、そうです、はい、はい、それ後藤スポーツで買ってうちが全部支給しますね。
あ、そうなんですね、
はい、
だからスポーツ用品店を、まあ、普通やったらあとつこうかなってみたいな話なんですけど、はい、それがなんか福祉用具に行ったなんかきっかけみたいな。
あ、そうです、まあ、はい、もう私兄弟3人おりまして、はい、その真ん中なんですけど、はい、私上に兄貴がいるんですね。あ、はい、スポーツ用品店の方は兄貴が、はい、継いでるような形になっているので、はいはいはい、まあ、元々私が独立心が強かったので、はい、まあ、家を継ぐというよりは、はい、新しいことをやろうっていうような考え方だったんですね、
はい、学生時代から。
そうですね、学生時代から、はい、まあ、学生時代から独立したいしたいと思ってたんですけど、結局やっぱ20歳そこそこやりたいものがなくて、結局まあ普通に人材派遣の会社に、大阪の人材派遣の会社に就職しまして、そこではこうやっぱ人材派遣っていろんな業界に見に行くことができますから、いろんな業界見てやりたいことを見つけようと思ってたところ、そこの会社が介護の事業をやってて、あ、介護面白いなっていうことと、その自分の実家のスポーツ用品とバーって結びついて、はい、あ、福祉用具やろうと、こういうような感じに結びつきましたね。
面白いね。学生時代からもなんか立ち上げよう、独立しようみたいな気持ちは、
あ、そうですね、はい、そうです。
まあ、そこでいろいろ結びつくわけですが、ちょっと後藤さんの方がですね、
はい、
なんかパーンと思いついたわけです、はい、なんかパーンって音がしたかどうか知らんけど、
音しましたね、音しましたね、
音しましたね、
はい、
パーン。人材派遣勤めた時に、まあ、福祉業界とちょっとくっつけたらおもろいなっていう中で、はい、またその時は漠然
とし
て
そうです、ね、
やった中でどんな感じで、
うん、はい、なんでしょうね、はい、なんか最初はなんか、はい、あやふやな曖昧な感じで、はい、なんか引っかかってるみたいな感じだったですね。
あ、なんか
頭の中になんかずっと引っかかってるみたいな、
は
い、
福祉用具やりながら、
そうです、
なんかみんな不満持ってるよ
な、なんかうーんみたいな、 あれ、 なんかでもなんかできそうやけどなみたいなことをちょっと思いついて、
はい、
でもそこにニーズがあるか、他の人がやってないから、そうなんですよ、他の人がやってないから、はい、あれなんかやってもうまくいかへんのかなっていう不安もありつつ、
でも誰かがやってやっとしたら失敗してるかもしれない。
そうだから誰かがやってたらなんか安心できる部分もあるんですけど、誰もやってないし、あでもなんか僕はニーズはあると思うし、僕はいけると思うんですけどっていうの
があって
、そうなんです、新しいちょっと事業をやりたいなと思ってるんですけどね。
それは今話しちゃって大丈夫なんですよね。
そうですね、ここなら大丈夫だと思います。はい、お話ししたいと思います、はいはい、
じゃあそれを教えていただけますでしょうか、はいはい、
そうですね、
はい、はい、
まあ、私福祉用具の事業をずっとやっておりまして、はい、で介護保険を使った福祉用具をやってるので、はい、基本在宅の、はい、利用者さんお客さんが対象に今まではなってたんですけど、
はい
はい、ただ介護また医療に関しては、はい、非常に、まあ、施設がたくさん、はい、今も前も前からですね、はい、ずっと立ってるかと思うんですけども、はい、逆に僕らは在宅にサービスはできてるんですけども、はい、施設の利用者様であったりですとか家族さん、はい、またそこの事業所の職員さん、はい、などにはサービスを僕らはできてほぼなかったんですね、うん、なので、そこに関してサービスを提供したいなと思ってるんですけども、うんうん、ただ、まあ、介護保険の使える施設、うん、使えない施設、うん、まあまあ細かく分類がたくさんあるんですけども、うん、まあ、僕らが入れそうな部分と入れなさそうな部分もあると思うんですが、うん、もうそれもひっくるめて全てのお客さんに商品提供したいなと思ってる中で、はい、いろいろまあ施設さんを僕が調査といいますか、はい、アンケートでいろいろお伺いさせていただいたところですね、うん、ちょっと悩みが出てきまして、うん、その悩みっていうのが、はい、まあ、そこの施設に入らはる入居者さんは、はい、まあ、今まで住んではった家を、はい、まあ、置いといてか、はい、まあ、処分してかわからないですけど、うん、新しい施設に引っ越しをされますと、そうですね、はい、今まで大きな家に住んではった人が、まあ、いわゆるワンルームの部屋になった時に、うん、やっぱりいろんな問題が発生するというような相談がありました、うん、はい、一つ目がやっぱり家具のサイズが合わないと、
あ、
はいはい、今まで4人家族とか6人家族で住んでたもの、
大きめのね、
はい、
スとかね、
はい、
そういうの持ってる人多いですからね、
それをワンルームにねじ込むわけにもちょっといかな い、 ってい
う、そうですね、うん、
はい、と2つ目が、年配の方向けのインテリアの使用、例えば、うん、今なんかもう冷蔵庫とか電子レンジにしても全てインターネットとつながってみたりとかね、うん、僕でも使いこなせへんとか、うん、あったりしますし、テレビも非常にボタンが多かったりですとか、はい、やっぱまあ高齢者向けでは正直ないよねっていうような不要な機能が多いかなと、
はい、
でそこの引っ越ししてみたはいいんですけど、やっぱ足りない住まいの商品、うん、家具とかっていうのは家族さんが買いに行かなくちゃいけなかったりですね、まあ、近くで時間がある家族さんであれば何ら問題ないと思うんですけども、やっぱり家具を買いに行くにはやっぱ車が必要だったりですとか、じゃあ遠方の東京から来てもらうとか、そういうわけにもいかないと思いますので、そういう部分であったりですとか、やっぱり施設では状態が変化することっていうのも多々あるかと思います。例えば今までは歩行ができてたけども ADL が低下して車椅子になっちゃったと、そうなった場合にこの家具邪魔だわというようなお話も出てくるかと思います。まあ、その辺が悩みの一つ目ですね。
そうですね、だから家族さんも働きながらそういう休み取って、はい、その中で家具見に行って、はい、手配してって、結構ストレスというか短期間で全部決めなあかんので、その辺はね、あるかなと思います。
はい、
はい、
そうですね、はい、でもう一つの悩みとしては、はい、やっぱり先々退去の時ですね、まあ、入院して帰ってこれへんとか、まあ、お亡くなりになられるとか、やっぱりどうしても施設系のそのサービスから出なくちゃいけなくなった時っていうのは、うん、転出が決定してから、まあ、いろんな施設にもよると思うんですけども、はい、大体が平均でいうと30日以内にお部屋をちょっと開けてもらいたいと、うん、施設側から言われてるであったりですとか、はい、まあ、早いところだったら2週間以内にとか、まあ、3ヶ月置けるけど家賃は払い続けてねとか、いろんなルールはあると思います、は
い、
で、また掃除や運び出し、また遺品の整理など、まあ、労力がやっぱり不安やったりとか、もちろん家族さんがまた遠方から来てしなくちゃいけなかったりですとか、でまた引っ越しや破棄の費用がどれぐらいかかるかが不安、
はいはい、
ありますよね。全然空いてる時やったらいいんですけど、例えばこの3月の末とかでしたら、引っ越しシーズンにぶち当たってしまったら、
は
い、
ね、そうですね、
すごく高いですよね、はい、っていうのもやっぱり出てくるかと思います。
なるほど、
はい、で、はい、そんな相談をまあ何件か受けてて、はい、あれこれなんかできそうやなみたい な、
あ、なるほど、
この辺で、うん、パーンとなったんですよね。
なるほど、いろんな悩み事をこう、はい、ヒアリングしてる間にね、
はいはい、なんかできそうやなって、言って ったところで解決案としてこんなサービスどうかなというのが思いつきました、はいはい、その内容がレンタル家具
ですね。レンタル家具
ですね、
はいはい、ありそうでない、
ね、ありそうでないですね、うん、でまあレンタル家具自体は世の中にはあるんです。単身赴任用とか、はい、一人暮らし用とか、はい、あの学生用とかそんなんあるんですけど、はい、うちはあくまでも高齢者施設に限定したものでサービスをしたいと思っておりまして、で解決策としてはそのレンタル家具でお一人住まい用のサイズの家具を適切に提案したいと思ってます、うんうん、はい、はい、まあどうしても引っ越して、来るときに大きな家具を、ね、先ほどの話ですけども、うん、大きな家具を持ってくるわけにもちょっといかないし、部屋が逆にワンルームで部屋が決まってますから、部屋のサイズは決まってるので限定的になってしまいます。お一人住まいのサイズ、
だいたいね有料ロジェムって13平米から18平米っていうのがその間があるんですけど、うん、はい、やっぱりベッドを置くと、はい、ちょっとあとはちょっと家具ちょっちょっと置いてもう終わりかなっていうような状況はね、うん、はい、クローゼットもねどうなんかなっていうぐらいの感じはあるですね、
う
ん、
は
い、
そうですね、
はい、はい、
でレンタル家具で、どうしてもそこでも住まいに住んではって、うん、ADL の変化に伴って仕様の変更も可能です、うん、例えば、うん、車椅子になっても使いやすい家具であったりですとか、うん、まあ、今折りたたみベッドを使ってるんだけども、うん、特殊寝台が必要とか、うん、もちろんエアマットが、うん、褥瘡ができてエアマットが必要とか、うん、そういう場合ももちろん対応させていただきます、うん、はい、
レンタルだからね、
はい、そうです、もういつでも使い勝手いいようにしていただいたらいいかなと思ってます、はいはいはい、で、もう一つが、はい、あとお部屋の撤去、お部屋の、まあ、撤去転出が決まった時に不要なものを残しておいていただいたら全て弊社の方が責任を持って処分をします。まあ、家族さんが、まあ、片身のものであったりですとか、はい、貴重品とかは、はい、まあ、持って帰る責任を持って引き取ってもらって、ね、それ以外も例えばもう衣類であったりとか布団類であったりとか、まあ、食器含めてですけども、はい、いらんものはもう残しておいていただいたらもう私の、まあ、弊社の方で全て引き取らせていただくっていうサービスまで
やろうかなみたいな話、
ね、そうですね、うん、やっぱりこの撤去サービスっていうのが、はい、でやっぱり困ってる方が多かったんですよね、うん、それこそ3月とか9月とかその引っ越しシーズンの時に全然取れへんから部屋開けられへんとか、ね、実際引っ越し屋さん取れたんだけどその時に同席できないとか、
う
ん、はい、そういうのがあるんで、うん、でまた施設さんからしても全然知らん個人でやってはる引っ越し業者さんみたいなのが出入りしはったりとか、うん、あのそんなもあったりされるので、はいはい、なのでそういうので、もううちの方で責任を持って処分ができるかなと。
それはだから、施設に入居されるときに入居契約と一緒に、はい、まあ、一応選択肢として提案して、はい、こういうのもありますよっていう提案、撤去も含めて、はい、こういうサービスありますよっていう形で提示するみたいな、
ね、はいはい、そうですね、
まあ、それがありました、
はい、そうですね、うん、で実際、まあ、あの先ほどお話した ADL に伴って使いやすい家具であったりですとか、うん、まあ、高齢者向きの家具ってどんなものなのって、
それちょっと具体的に、ね、
これちょっとラジオでこの辺ちょっとこれ伝わりにくいかもしれませんけど椅子の中に靴が入れられる、はい、玄関によう置いてあるような、
あの靴は場所取るからね、
そうですね、
靴を履くときに座って履けるような、
はいはい、そうです、
はい、高さのものですね、
そうですね、
その中に蓋を開けると靴を入れれる、
はい、そうですね、はい、
なるほど、はい、
6足ぐらい、
6足ぐらい入りますかね、はい、であったりですとか、はい、あとはあの、はい、作業療法士さんとか理学療法士さんが、はい、監修してる実はリハ家具っていう家具がありまして、リハ家具
なんか初めて聞く、
はい、あの一応テーマとしては、はい、車椅子の方でも使いやすいタンス、はい、まあ、チェストであったりとか、はい、キャビネットであったりですとか、ロッカーとか、
どういう風に使いやすくなるんですか、ね、
はい、例えばですけども、まあ、一般のタンスであれば引き出しの取っ手がこう 下から開けるような感じになっているんですね、
う
ん、例えばキリダンスであれば非常に、まあ、あのいいものやったら開けやすいんですけど、木製のものであるとやっぱ摩擦が多くなってくると、使い慣れてくるとやっぱ引き出し重かったりするんですけど、このリハ角に関しては引き出し取っ手の部分が上についてます、うん、要は車椅子に乗ったままでも上からヒュッと軽い力で開け閉めができたりですとか、うん、はい、閉める時もバタンと閉まらないように設計ができてたりですとか、
うん、こう手詰めたり
というような感じですね、はいはい、そうですね、うん、であと、はい、家具調の最近あるのが、はい、在宅で使われるベッドとかって家具調のベッドが最近だいぶ増えてきていると思うんですよね、はい、病院はまだまだその、はい、まあ、無機質といったら言い方変かもしれませんけど、ーボードが樹脂製のもの多いですけど、やっぱお家自宅に関しては家具調のものが増えてきているので、その家具調に合った色合いのものであったりですとか、はい、そういうものを介護目線で提案しているような形ですね。
だからその入所するときにあの全然車椅子使わないで入所して ADL が 落ちて車椅子になった時にやっぱりこう動線もね、
はい、
こう急に邪魔になったり、うん、そういうカゴがでかすぎて、
はい、
多かったりして不便になった場合に取り替えてくれる
そうです
ね、はい、その辺は購入と違うねメリットかなって、
ね、
う
ん、
そうなんです、まあ、そういうタンス、はい、まあ、家具であったりですとか、はいはいはい、あとはやっぱりシンプルな冷蔵庫ですね、一人暮らし用の冷蔵庫であったりですとか、はいはいはい、まあ、テレビであったりですとか、はい、別に特殊寝台までいらないよっていう方だと、うん、まあ、折りたたみベッドを借りていただくケースもありますし、うん、あと高齢者の方でご要望が多いのが畳のベッドは結構需要が多かったりするので、そういうのもお貸し出しができるかなとは思ってますね。
じゃあ畳のベッドもいっぱい持ってはるってことですか？
そうです、まあ、在庫としては、うん、まあ、まあ、まだ立ち上げたばっかりなのでそんなに抱えてはいないんですけど、はい、そういう仕入れのルートは、うん、はい、抱えてますね。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。